TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
被差別部落のリスト掲載はプライバシーの侵害。被差別部落の地名リストをウェブサイトに掲載し書籍化するのは差別を助長する行為だとして、部落解放同盟らがリストの削除や損害賠償を求めた裁判の判決があり、東京地裁は今日、リスト掲載はプライバシー侵害で違法との判断を示しました。その上で該当部分の削除とおよそ488万円の支払いを命じました。部落差別をめぐっては1970年代戦前の全国部落調査をもとにした部落地名総監を多くの企業が購入し、採用に際して身元を調べる問題が発覚し、国が回収した経緯があります。次元社は戦前の全国部落調査を復刻出版すると自社のサイトに告知、同時期に他の複数のインターネットのサイトにも地名や解放同盟関係者の個人情報が掲載されました。解放同盟側は出版や地名リストの掲載の差し止めを求める仮処分を申し立て、その後認められましたが強制力がないため提訴に踏み切りました。被告の出版社次元社側は差別の意図はなく学問の自由の侵害と反論していました。
ではこちらのニュースについて山口県人権啓発センター事務局長の川口康さんにお話を伺います、はい、川口さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて改めてなんですが、今回の裁判訴訟、どういったものを論点争点としていたものなんでしょうか。
今回出版社側は全国の被差別部落の一覧リスト5000箇所以上に上るんですけども、はい、かつての昭和初期の本のデータを全部現在の住所に直し、うん、そしてそれを出版行為をしようと、そしてさらにはその解放同盟の全国の1000人ぐらいの役員の方とか同盟員の方の住所や電話番号等ですね、
はい、
電話帳情報からこういろいろ付け加えて、そういったリストをインターネットに公開したと、
うん、
こういう状況に対して、ブラック解放同盟として、ブラック解放同盟に入ってない人も含めてこういうことをされると自分たちの結婚差別や就職差別、またブラックを隠して生きている人のアウティングになるということで、はい、出版をやめてくれ、ネットから消してくれという、裁判でした。
なるほど。次元社側はそもそも公開の意図についてはどのように発信してるんですか。
もともと彼らは12年以上前から活動してるんですけど、動画のタブーをおちょくると、はい、もうブラック差別はないんだと、だからどこがブラックかオープンにしても深刻な差別は起きないと、なのにこう解放同盟とか差別騒いで、言ってるけども、もう差別なんかないんだからどこかオープンにしても問題ないと、過去の地名みたいなものをオープンにしても、差別は起きないんだという形で、されてるんですね、
はい、裁判の中ではどういったやり取りがあったんでしょうか、
はい、今回の裁判では主に権利侵害の部分ではプライバシー権の侵害、そして名誉権の侵害、
はい、
新しい概念で差別をされない権利、そして解放同盟はこの間ブラック差別なくさまざまな取り組みをしてきたことが台無しになる、いわゆる業務の遂行権が侵害されたと4つの権利侵害を訴えていたんですね、
はい、
でただ今回ちょっと判決の方少し触れますけども、プライバシー権っていうのは侵害は認められたんですけども、名誉権の侵害もその他差別をされない権利や業務遂行権というのは認められなかったという状況がありました、
なるほど。これ認められた点と認められなかった点というのはどういったようにそれ分けられてしまっているんでしょうか、
はい、今回の裁判では1人100万円プラス弁護士費用110万、トータル約250名が原告となってますので、はい、2億5000万の請求だったんですね、で認められた人と認められない人っているんですけども、ほぼは認められてます、
はい、
でただ1人5000円の人から、多くて4万4000円とこの被害の状況がという形で、損害賠償の額ってものすごく低かったんですね、
はい、
で認められた人と認められない人、一部認められない人がいました、十数名、この人たちは自分で、ブラック出身ということをオープンにして活動していると、書籍であったり、講演活動とかでも、ネット上でも自分がブラック出身ということを公にして活動していると、だからプライバシー権の侵害はなかったと という形で裁判所が、まあ、権利侵害を認めなかったということがありました。
なるほど。また差別をされない権利などについてはどういった扱いだったんですか。
はい、差別されない権利というのは要するに何かこうプライバシー侵害をされたから実際に実害がこんなに起きているということではなくて、
はい、
このようにネットにさらされることでいつ差別されるかわからないと、結婚とか就職やさまざまな面で悪用されて自分を振り買うかもしれない、まあ、いわゆる、まあ、差別をされない権利、将来的にも差別をされない権利というのが、まあ、認められなかったというところになりますかね。
なるほど。これ事件者側はですね、まあ、学問や表現の自由というふうに主張していますが、こういった点についてはいかがでしょうか。はい、
まず学問の自由、まあ、表現の自由と言いますけど、彼らがさまざま各地の部落に行ってルポを書いたりしてますけども、
はい、
まあ、学術的なそういう論文を発表しているわけでもないですし、さまざま査読されて学会で認めているわけでもないですし、自分たちが学問の自由だと主張しているだけであって、さまざまな都合のいい自分たちの主張をネット上で展開しているというところを、私たちはそう捉えてます。
なるほど。
あと表現の自由に関しても、それはさまざまな表現の自由はあっていいんですけども、現実その50年前の部落地名相関事件をきっかけに、このような部落地名相関は購入してはダメなんだとか、どこが童話地区かとかいう行政に問い合わせをして調べるとか、探偵事務所が誰が部落出身かを調べて結婚差別に悪用するなどの行為はもう現実社会ではダメだと、
はい、
もうこの50年の取り組みである一定の人権基準を作り上げてきてるんですね。それをネット上で表現の自由だと言ってもう展開していると、もう主体化している状態の中で、そういう部分になってますね。
なるほど。当然ながらその表現というのが他者に危害を加えるのであれば、その表現に対しては一定法で規制があったり、あるいはその自制があったりということを行われるわけですけれども、はい、今回のようにその地名、名前、連絡先などがウェブ上にさらされることによって、そのどういったリスクが生じるのかという点について、結婚差別などの話をこうなさっていましたよね。
はい、
でこうしたその被害の実態、あるいは差別の実態について、そもそもこの部落差別の実際についても、まだこう分からないというか実感がないというような方も中にはいらっしゃると思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。
はい、さまざま個人の経験によっては自分の周りに童話地区の出身者がいたとか部落差別を見聞きしたとか、さまざまな議論はあるんですけども、
はい、
国がやった昨年実態調査がありました。部落差別にこういう関する状況の調査でも多くの方がこう部落差別はあるというふうに、問題認めてますし、私自身も結婚差別なんかでも2割から3割ぐらいは今の若い世代ですかね、でもやっぱこう周りを見ていると受けているような状況があります。あと家を引っ越しするときにそういった童話地区に住むと自分たちもそんな目で見られるとか、童話地区に対する偏見を持っている人はそういうところに住みたくないということで、不動産屋さんにその土地は童話地区かどうかとか、行政などに問い合わせをしたりっていうのも各地でこう起きていることが起きています。
そうしたその部落差別の問題について、ね、なかなかその語り得ない、共有されないような一方で、このような仕方でその攻撃そのものがこう拡散されるという、また別のフェーズに入っているところもあるわけですが、今回の裁判の意義と課題については改めていかがでしょうか。
はい、今回のまず意義は、裁判所は彼らの事件者の行為はこういう、動画地区を晒したり出版物にするということは違法であるということは認めました。
はい、
これは大きくやっぱり評価していい点だと思っております。私たちが何十年と取り組んできたこの身元調査の規制の取り組みや就職差別をなくす取り組み、さまざまなこうやっぱ状況を踏まえて、裁判所が彼らのやったこのネット掲載や出版行為は違憲だということを、違法だということは、やったことはもう大きかったです。
はい、
で今後、同様に本とかウェブも一切の形でもこういった形でオープンにしちゃダメだと、いう形が仮処分で、とりあえず出版禁止とウェブサイトの削除が、この仮処分が支持されているというのが大きな評価です。
はい、
で全国の8割から9割の方に関しても、その損害賠償を認めているというところで、
はい、
プライバシー権の侵害ですね、認めているというところがあります。そこは大きな一つ、改めて法でこういうことはアウトだということが認められたということは大きいです。
なるほど。他方でおそらく事件者はこれからも発信を続けていくでしょうし、またそうしたその差別全般についてより踏み込んだような議論というものも必要になると思いますが、そこはいかがでしょうか。
はい、課題としてはですね、今回私のいる山口県もなんですけども、全国で6つの県は、人権侵害を認められなかったんですよ。プライバシー権侵害を。でその6つの県というのは、すべて原告が1人、
はい、
または2人なんですね。ほとんど1人なんですよ。
で
私の場合は自分で講演活動等で部落出身をオープンにしてこう活動してます。
はい、
ですから、 川口がいる山口県はの原告の川口は自分でオープンにしてるから権利侵害は認められないと、プライバシー権の侵害とか、だから山口県全部の下別部落のこの出版差し止めにした情報は川口の原告が権利侵害を認められなかったから山口の部分は除くと
ほう
なってるんですよ。だから今回全部出版差し止めじゃなくて、6個の県は許可してるんです、裁判所は。で、今度は私自身も山口で何人も対象になる方がいたんだけど、原告になってほしいと頼みに行くと、この晒し差別なんて、彼たちは必要以上に個人情報を晒したり、その人の住む地域に行って、ブラックを撮影して、アウティングしていくので、自分はいいんだけども、原告に子や孫たちのことを思うと。子供は名古屋に出てるとか、東京に行ってる、部落を隠して嫁さんにも言ってないとか、孫は中学生だ、私が原告になった場合ターゲットとなってさらされたりとかすると差別を受けるかもしれない、だから悔しいけど原告になれないという中だったんですけど、私もその中で先輩たちがなれない悔しさの中で、でも誰か一人出ないと山口の全部の部落がね掲載されてしまうから勇気を出して原告になりました。しかし悔しいけど、ブラック差別をなくそうと公言して活動している私がいたから、その件は私の権利侵害を認めなかったから全部晒されてしまうと、そこは出版禁止、ウェブサイトの掲載禁止にならなかったと、こんな状況なんですね。
なるほど。
もう一つはおかしいので、ここは火曜ドミとしても控訴するとしっかりこれは許せないんだと、そもそも原告となった人の地域だけでなくてね、
はい、
全ての地域のことをさらすようなことはダメなんだということを控訴して訴えていくということは、まあ、僕自身としては先ほど確認されていました。
これは今の法の中でどういった判断がされるのかというのは点と、もう一つ現行法にさらに課題があるのかどうか、こちらについてはいかがでしょうか。
現行法に課題があります。そもそも今回5年もかかった裁判なんですね、
はい、
で本当に何十回も私たちは、まあ、十数回東京来ましたし、全国から裁判してきました。本来であれば今ブラック差別解消推進法というのが2016年にできてます、
うん、
まあ、いわゆる理念法なんですね、
はい、
ブラック差別は許さない、教育や啓発をやっていこうとか、まあ、相談体制を実施しようとか、実態調査をしようという理念法なんですけど、ここに差別を禁止する、このようなブラック知名相関を、ね、出版したりネットに掲載するのを禁止する、このような行為は、うん、ブラックかどうか調べるような身元調査を禁止する、
はい、
このやっぱ禁止規定がないということがまず大きいんです、
うん、
このブラック差別を禁止する法律があれば、今回の裁判でもしっかりその法に基づいて彼の違法性もしっかりその点でも議論ができるんですけども、それがない点です、うん、でネット企業 SNS も、
はい、
プラットフォーマーたちも自分たちでこういうのを勝手に消すと、受験者側から訴えられたら裁判になると訴訟リスクがあると言って、なかなかその消そうとしないんですね、
うん、
そういう意味も含めて問題は彼たちの行為も問題ですけども、このネット上の人権侵害やこのようなブラック差別ですよね、差別を野放しにしている、まあ、法の不備やプラットフォーマーたちの社会的な責務、これ誹謗中傷の議論も一緒なんですけども、ここもやっぱりしっかり同時に法整備や被害者救済の仕組みというのも議論していく必要があるのかなというふうには思っています。
なるほど、わかりました。このニュースについては木曜日に改めてメインセッション特集で取り上げたいと思います。
はい、
はい、川口さん、改めてその時もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
山口県人権啓発センター事務局長の川口靖さんにお話を伺いました。 TBS Radio 足柄ニュースプロジェクト荻上チキ。